アートトーク。ツイッタースペースアートトークっていう名前ではやってたんですけど、なんか X に変わったので、X スペースアートトークっていうして、XSAT っていう、なんか読みにくいスペルになってしまう、頭文字になってしまいましたが、前、隔週、第2、第4ですね、第2、第4水曜日の夜9時から、日本では、世界ではめちゃめちゃ評価されてる有名な作家なんだけど、日本ではまだまだなんかあんまみんな知らないよね、こう、しょ、なんていうのかな、情報が降りてきてないよねっていうアーティストを、紹介する番組でやっております。普段は東京美術館巡りの佃さんと、2人でやってる番組なんですが、今日は体調不良でお休みなので、代わりに、アシスタントの渋谷さん上がってきていただいております。なんか相槌途中で打っていただければなと思います。はい。で、今回は、コロンビアのインスタレーション作家で、ドリス・サルチェドなのか、ちょっと発音の揺れが多分あるかなと思いますが、まあ、サルセドというふうにしておきましょうかね。サルセドを紹介しようかなと思います。上の方にリンク貼ってあって、ノートの方が、板書用みたいな感じになってて、情報が、上がっておりますので、それをと一緒に聞いていただければなと、上を開きながらね、聞いていただければなと思います。はい、YouTube の方はちょっと一緒に見れないと思うので、はい。はい、上田さん大丈夫ですか？
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。YouTube の方はちょっと見れないので、後で見ていただければなと思います。では、簡単なプロフィールからいくと、ドリス・サルセド、1958年生まれで、コロンビアの、まあ、ビジュアルアーティスト、まあ、コンセプチュアルなインスタレーションを、ね、メインに作っている作家です。はい、彫刻家であるっていうふうにウィキにはなってましたけど、まあ、彫刻の作品も確かに多いですが、まあ、インスタレーション含めという感じかなと思います。彼女の一貫したコンセプトっていうのは、例えば大量虐殺とか、テロで亡くなった方とか、まあ、なんかそういう、まあ、不幸な事故というか、まあ、なんかそういうような戦争みたいなね、なんかそういう、人たちの慈しみといいますか、まあ、なんかそういう事象に対して、悲しさに対してみたいなのを、形にこう記憶っていうものをテーマにですね、こう忘れないようにとか、まあなんかそういうのを形にするような、作家であります。はい、で、一番有名な作品というのは、だいぶ下の方になってしまうんですが、2003真ん中ぐらいかな、2003年の「アンタイトルズ」っていう作品が、まあ、僕は彼女を知った、最初の作品ではあるので、まあ、後に説明しますが、この椅子のね、椅子がバーってなってる作品ですね。はい。かなと思いま
ノート
す。
の一番上に載ってる作品ですよね。
あ、そうですね。サムネイルにしてしました。椅子が、こう、建物建物と間になってる、作品です。まあ、おいおい説明しようかなと思います。はい、で、まあ、彼女はコロンビアのボゴダっていう場所の出身なんですけど、まあ、なんかウィキペディアでコロンビア内戦に関して貼っておいて、まあ、予備知識として一応ちらっと読んだんですが、まあ、そのコロンビアの、まあ、数十年にわたる歴史の内戦の歴史っていうのは結構根深くて、まあ、なんか砕けて言うと、まあ、政府があんまり良くなくて、まあ、それでこう、なんていうのかな、レジスタンスがなり、なんなり、テロなり、なんなり、なんなり、内乱がこう、民間と政府ととかがあったりとかっていう、まあ、なんかそういう、内戦がすごくあって、大虐殺があったりとか、まあ、なんか、戦争でね、亡くなる方もたくさんいてっていう、まあ、なんかそういうのがバックグラウンドに、なっているという感じです。はい、で、サルセドは、下にも書いてありますが、レイナ・ソフィア美術館、グッケンハイム、あとはテートとかでもやってますね、とか、ドキュメンタ ドイツカッセルですね、とかベネチアビエンナーレなどに参加しており、所蔵もね、シカゴなり、ロサンゼルスの美術館にも所蔵されていると。で、最高額はだいたい1億円ぐらいでしたね。660K ぐらいでしたが、まあ、日本円で言うと、まあ、9000万とかの作品の値段がついているのがありました。ちょっと上田さん、ホワイトノイズ出てます。
あ、失礼しました。
はい。という感じです。はい。では、作品の方、1個ずつ、上から見ていこうかなと思うんですが、このアンランドっていう作品ですね。孤児のチュニックという、日本名になるのかなと思いますが、1997年のテーブルの作品です。サルセドは、テーブルとか椅子とかっていうものをすごく使っている材料としてかなり、多用する作家です。で、まあ、なんで、まあ、こういう身近なものを使うのかっていうことで、まあ、木製であるっていうことがまず一つで、木ってこう、まあ、もちろん長く使われるもので、傷とかもね、つくんですけど、まあ、その傷っていうのが歴史をね、想像させるとか記憶であるとかっていう、まあなんか、日本でもよくまあ、わかるという、家族の中心であるものですね。テーブルって家の真ん中にある、真ん中ど真ん、まあ、そうですね、真ん中にあるようなもので、まあ、家族にとって欠かせないものであると、テーブルって。そうだから、こうっていうのかな、テーブルにつく傷とか、まあ、なんか実家のなんかね、ダイニングテーブルとかリビングのテーブルって結構こうなんかこう思い入れのあるものだと思うんですけど、なんかそういうことも重要なファクターなのかなと。
時代的に見ると、ちゃぶ台みたいなイメージですか？日本人にとっての。
まあまあそうかもしれないですね。まあなんか今でも別にダイニングテーブルとかでも、どうなんでしょうね、今はすぐ買い替えるものなのかもしれないですけど、なんかうちの実家のテーブルってなんか、なんだ、花嫁、結婚した時に、なんだっけ、なんて言うんでしたっ
花
け、
嫁と
花嫁道具でしたっけ、
電子レンジとか
なん
冷
か
蔵庫
そ
と
う、
か、
冷蔵庫とか、なんかそう、そう、昔だ、なんか家具とかね、すごい高い高級家具というか、ソファーだったりとか、なんか洋服ダンスとか、なんか化粧ダンスみたいな、なんかそういうので、うちはなんかすごい、なんかちゃんとしたテーブル、なんかダイニングテーブルだったらしくて、僕の実家は、すごい大きなダイニングテーブルが、なんか、今でも使ってる実家にはあるんですけど、なんかそうそう、そういうのって多分ね、家族で囲んで、なんか、まあ、子供が傷をつけたりとか、僕はなんかちっちゃい頃頭ぶつけたとかっていうエピソードがあったりとか、まあなんかそういう、割とこうね、テーブルってこう、そういうものなのかなと、まあ思うんですけど、はい、まあなんかそういうことも、まあ一応加味したような、まあ、テーブルとテーブルがこう、つなぎ合わせられてる。しかも綺麗にね、つなぎ合わせられてるってわけではなくて、まあ歪んだものとか、まあ、なんかそういうことをそのままそっくり出してるような状態ですね。とか、まあ、例えば、内戦とか戦争とかっていうことで、まあ、ボロボロになった家から引っ張り出してくるとかっていうことも多分してたみたいなんですけど、まあ、なんかそういうような、ね、残るものとか、まあ、哀愁が漂うっていうわけじゃないですけど、まあ、やっぱ、テーブルってそういうものなのかと思います。で、まあ、そういうものをつなぎ合わせることで、まあ、家族の、まあ、その命に対するというかね、その亡くなった方々に対する思いだったりとかっていうことを、まあ、表現しているような作品が、目立つという感じですね。で、このアンランドっていうのは、一応サブタイトルが、孤児のチュニックっていう方には、まあ、ついてるんですけど、他にも一応オーディブル・イン・ザ・マウスっていう作品には、画像を差し込まなかったんですけど、なんか木目にこう傷や穴をつけて、髪の毛とかをまあこう埋め込むというか編み込むみたいなことをしてある作品もあって、これはなんか人毛だったりとかね、なんかそういうことも、皮膚とか背骨を連想させるとか、なんかそういうこともしている作品もあります。で、まあ、一応ここには出さなかったんですけど、他にも、椅子を多用している作品、彫刻系の作品もたくさんあって、 なんか椅子がこう積み重ねられていたりとか、ちょっと後でね、皆さんにも調べていただければなと思いますが、なんかね、椅子ってやっぱ4脚、4本なので、まあ、人間で言うと2本の足と2本の手だから、まあ、基本的にまあ動物は4脚のことものが多いと思いますけど、まあ、なんかそういう椅子って割と、見方によると、まあ、動物的にも見えるのかなと。4脚であるということからですね。そう、なんかそういう、まあ、人物を想起させるっていうことにも一役を買っているような気がしますね。さっき言ったその、まあ、家具であるっていうことの生活、生きていた人が使ってたっていう背景が見えるってことプラス、なんかそういうのがすごく、彼女はよく使うモチーフというかマテリアルかなと思います。で、他、次の作品ですね。アトラビリアリオスという、じゃこの意味を僕ちょっと調べなかったですね。ごめんなさい。アトラビアリオスって作品があるんですけど、はい、この作品はですね、上さんなんか結構ホワイトノイズ出てますね。すみません。
ごめんなさい。
はい、で、この作品は、靴がまあメインになってます。まあ、その亡くなった方とか、要は建物崩れた、戦争と内戦で崩れた、瓦礫から見つかったものとかですかね。とか、なんかそういうものの靴、特に女性ものの靴ですが、まあ、女性ものの靴が、まあ、キャンバスじゃないけど、ギャラリーの壁に穴が開いてる状態ですね。穴が開けてあって、そこに、まあ、一足、もしくは二足、セットで、埋め込まれている状態。美術館とかギャラリーの壁に四角、長方形の穴が開いてあって、そこに、靴が置かれている状態、埋め込まれている状態になってます。で、その表面には半透明の茶色のものが手術用の糸でこう縫われて、まあ、その穴を塞いでいる状態になるんですけど、それは何が牛の膀胱らしいんですね。牛の膀胱、まあ、要は皮膚ってことですね。牛の皮を、まあ、半透明である。ものらしいんですけど、になるのかな。膀胱は半透明なのかちょっと僕は分かんないですけど、まあ、自社膀胱っていう単語が出てきてたので、はい。で、まあ、その半透明の、まあ、皮を手術用の糸で縫って、その穴を蓋をしていると。まあ、半透明なんで見えてはいるんですけど、で、これは、なんて言ったらいいのかな。手術用の糸で縫うっていうことっていうのは治療をしているっていうわけですよね。でも、その亡くなった方とか、今行方不明である状態の靴、持ち主不在である靴っていうものを入れていることとか、皮膚、まあ、人間の皮膚を使えなかったから、まあ、人間の皮膚を想起させるような、牛の皮膚なんだろうなとは推測するんですけど、まあ、その皮っていうものでこう閉じてあるっていうことっていうのは、まあ、死をもちろん連想するものではありますよね。亡くなっている方の、まあ、靴を持ってきているわけだから、っていう、でも手術用の糸で修復をする、まあ、治療をするっていうことの、ものである。これだ、全く意味の、ま、違うものが、まあ、同時に存在しているという感じかなと思います。これ、なんとなく言ってる意味分かりますか？大丈夫ですかね。アンチノミーっていうような、まあ、言い方をするんですけど、日本語で言うと、まあ、二律背反っていう言い方をしますね。はい、まあそのアンチノミであるような状態っていうのが見えるかなと思います。まあ、なく そうで、まあこれ説明にも書いてありますけど、失踪させられた方、監禁とか、まあなんか、まあ、置いてかれた靴っていうことですね。で、他にこれいろいろなところでも、1992年から7年ということで、この期間で集められた、新しく追加されたものもあるし、他にも、ここのギャ、このページに足したのかちょっとわかんないですけど、その牛の皮で作られたボックスが、目の前にバーッと積んであるような、追加の展示も、あって、靴箱をね、連想させるようなものでもあるし、棺桶も、を連想させるような状態でもあるのかなと思います。まあ、彼女の、まあ、一貫したプロセスというか、まあ、コンセプトである、まあ、その亡くなった人たちとか、まあ、その大虐殺とか、まあね、国家との、まあ被害者である方々に対する、まあ、その事件の記憶を色褪せないことっていうことですね。を紡いでいくっていうことが、やっぱりこういうのもはっきり出てきているのかなと思います。アントラビリアオリオスっていうのは魅力的ということ意味らしいです。ありがとうございます。で、次いっちゃいます。アンタイトルの2003年の、イスタンブールのビエンナーレかな、トリエンナーレじゃないですね。ビエンナーレの、作品です。僕が彼女を知ったきっかけにもなった、作品です。これで一躍有名になったって言っていいのかどうかちょっと僕は分かんないですけど、まあ、かなりの知名度になったんじゃないかなと思います。で、このビルの間、ビルというか、ごめん、都市ビル、なんかちょっと訳が都市ビルになってますけど、まあ、普通のアパートですね。アパートとアパートの間に、1550脚の椅子をこう積み重ねてある作品です。まあ、戦争の地形図っていうふうにね、一応呼んでいるらしいんですけど、作品ですね。まあこう集団墓地っていうことを、まあなんか連想させるような、さっき言ったみたいに椅子っていうのはやっぱ四脚であるっていうことから、まあ、人間を連鎖させるものとして用いているのかなという気がしていて、まあそれがこう雑多にというかね、こうひっくり返したようにごちゃごちゃに入れられている状態っていうのは、割とこう墓地とか、なんかそんなものをね、集団墓地ですね。戦争中、大量虐殺とか、そういう状況を、まあ、連想させるようなものかなと思います。で、彼女自体も、私がこれらの作品から引き出そうとしているのは、私たち全員共通する要素であると。戦争という状況では、私たちはみんな被害者としても加害者としてもほとんど同じような経験をすると。だから私は特定の物語を語っているのではなく、ただ経験談を述べている。まあ、要は被害者側とか加害者側とか、そういうことの立場に立って、まあ、物事を話しているってわけではなく、作っているってわけではなくて、まあ、こういう事実そのものにフォーカス当てているだけだという状況ですね。で、アイウェイウェイもこの時期に同じように椅子の作品を作っていて、なんかそれも取り立てた、一緒にニュースになってたりもしてましたけど、なんか、このね、サルセドらしいというかね、この椅子を使った作品っていうのは、彼女の代名詞にもなったんじゃないかなと思います。で、その次ですね、これは、ディスリメンバードっていう、まあ、忘れないっていうことですね。10になってます。で、この作品は、この2020年、21年頃に、アメリカの小学校とかですね、3、4年、3年前、2年前に、アメリカの小学校とかで、なんか銃乱射事件があったのを、なんとなく僕も記憶があるんですけど、この時期に、作られた作品です。で、まあ、子供を亡くした母親数百人とかにインタビューを行ったりとかもしていて、で、彼女のセリフの中でも、インタビューの中でもですね、なんか、印象に残るインタビューがあって、親が亡くなった子供たちっていうのは孤児ですね。 孤児として名前は付けられるんだけど、子供を亡くした母親たち、まあ親には名前が付かないっていうことを言っていて、確かにと。うん、まあ、孤児、もしかしたらなんか別の名前がもしかしたらあるのかもわかんないですけど、まああんまりピンとくるような、単語はない気はしますけど、個人に対してはね。うん、まあなんか、それくらいフォーカスを当てられないような感覚ではあるけど、まあやっぱり母親はすごく、まあね、父親ももちろんでしょうけど、まあ辛いよねという、ことがあって、まあこのタイトルなんですけど、ここにも書いてあるとおり、トニ・モリソンの小説、最愛の人っていう小説の中で使われている言葉に基づいているようです。はい。でこの作品は、布の部分っていうのは、布の部分、シルク、そうそう、シルクなんですね。シルクなんですけど、そこに大体1万2000本から1万5000本の針が刺してあるんですよ。なんか鎖帷子じゃないけど、こう、寄ると分かる、寄りのし、ね、あの、寄れ、パソコンからだと結構ズームアップでできたんですけど、なんて言ったら分かりますかね、なんとなく、まあ、カーディガンに、透明なカーディガンに針がめちゃくちゃ刺さってるっていう状態です。で、この針も、なんか折られてたりとか、研ぎ直されてたりとか、まあ、なんかねじられたり燃やされてたりするらしいんですね。で、まあ、要するに母親の苦しさとか、まあ、なんかこの事件の、辛さとかっていうのを表現するためにも、まあ、こういう針自体がいろいろされ、まあ、工夫をされているという状況で、まあ、縫うとか忘れないとか、まあ、痛みとかっていうことも、なんか針にはすごく連想させるし、服っていうものも、ね、身にまとうものっていうことで記憶にもすごく残るものとして、すごくいいモチーフの選び方だなと僕は思いました。うん、で、まあなんか幽霊なもの、まあ要は半透明であるっていうことで、まあこの気持ちとか、その子供そのものもそうかもしれないけど、まあこの事件のこと自体だったりとか、まあそういうのが幽霊のようなものであると。忘れ去られる過程がすでに起こっているんだけど、忘れてはいけないことだということですよね。うん、でもそこには完全には存在していないという不可視なんだけど、針を刺すこと、まあ要は、シルクって、まあ、ほぼ透明のものに針を刺すということで可視化できますよね。鉄というか金属の針っていうことにを用いることで、まあ、はっきり見えるようになるという、まあ、うまく絡み合っているマテリアルの使い方かなとすごく思いました。はい。で、紹介の時点で最後になってしまいますが、パリム、パリンス、パリンプセスト。はい、パリンプセストというタイトルで、スイスのバイエラー財団でも展示をされてた、あとは、ホワイトキューブでも展示されてましたかね。はい、で、やってる作品でした。ホワイトキューブはどうだったかな？はい、バイエラーでね、やってるページを紹介してます。はい、このパリンプセストっていうのは、古代から中世にかけて何でも再利用された写本のページであるということですね。元の文章の痕跡は新しい文字の下でも部分的に残っており、それが古い文章の伝達を可能にしたという、まあ、要は消え、なんて言ったかな。写本の何度も再利用されたページってことですよね。うん、当時は紙とかっていうのが多分すごく貴重だったから、再利用されてた。でもなんか若干下の文字は残ってる状態で、その上にどんどん足していったっていうことで、後々の科学が発達した段階では、その再利用されたけどまだ残ってたページ文章も解析可能で読める、結局読めることになった。一冊で再利用された分全部、まあ、最終的に伝達が可能になったよねっていうものなんだと思うんですけど。はい、で、まあ、なんかそれのタイトル通り、この作品っていうのが、砂の中に、まあ、文字が書かれていて、でこう水滴のようにこう重なり合うことでもう一回染み出すっていう、まあ、さっき言ったパリンプセストの状況が、もう一度 浮かび上がるような作品になっていて、その上を歩けるようになってましたね。はい、床面積約400平方メートルに敷き詰められた66枚の石板で構成されていると。で、これ、この名前ですけど、2010年以前の移住運動で亡くなった人々の名前が書かれているという、まあ、なんか本当に、上のさっきのハリーのね、作品とかでも、何百人とかにインタビューを行ったりとか、他のその大虐殺があったとか、テロがあった、内乱があったとかっていうのを、すごい数のインタビューを、行っているみたいで、なんかすごく、もちろんですけど、この人々の悲しみとか記憶とかっていうのに、すごく真摯に向き合っている方なんだなという印象で、この絵も、それぞれの、ね、情報を得て、それぞれの人々の名前を、書くと。結構すごく精神に来るような活動というか、作品なんじゃないかなと思うんですけど、亡くなった方々とか遺族とかにちゃんと向き合って名前を使わせてもらうっていうことを多分やるので、許可取りとかね、まあ、作家からの視点ですけど、勝手に名前持って勝手に作品作るってことではないと思うので、すごいいい、コンタクトを取ってやってるんだろうなとは思いますよね。で、まあ、今回のバイエラー、今回というか、このね、2013年にあった、バイエラーの展示では、300人の名前のうち171人の名前を読むことができたそうです。はい。というような感じでですね、まあ、一貫した、亡くなっ、まあ、その戦争、内乱、大虐殺、テロとかですね、まあ、悲しい国のせいでというか、で、亡くなった人々にフォーカスを得て、フォーカスをして、で、まあ、その死に対することとか、愛のに対すること、遺族に対すること、遺族から見た愛のことだったりとか、まあ、その忘れてはいけない国としての反省点とかっていうことを、まあ、忘れないようにするとか、まあ、亡くなった個人の方を忘れないようにするとか、まあ、なんかそういうこともいろんなことを含め、記憶とか、まあ、喪失っていうことをテーマに、作品インサレーションを作っている、作家でしたね。はい。で、他にも哲学とか、文学とかですね、詩との連携とかっていうのもすごくやっていて、なんかすごくさまざまな問題に、フォーカスを当てているんですよね。その自国の内乱のことだけじゃなくて、他の国の、まあ、経済的課題に対してとか、まあ、そのアメリカに、の銃乱射事件ですね、にフォーカスを当てたりとかっていう、まあ、すごく心が広いというか、愛に深い方だなと思いますが。いろんな美術館でも、展示経験もあるし、所蔵もあるので、日本ではちょっと僕は調べてなかったんですけど、まだ来てないのかなと思いますので、日本で今後ね、なんか美術館等で来たら、あの人だっていうのをね、見ていただければなと思います。はい、なんか他、ごめんなさい、上田さん、どうでしょう。
ごめんなさい、今ちょっと調べてみたんですけど、ひょっとしたらこれ古い紙って書いてあるんですけど、羊皮紙かもしれないですね。
あ、羊皮
羊
紙
の
の方ですね。なるほど、なる
で、
ほど。
これはその紙が貴重な時代だったんで、表面を削る、取ることで、まあ、白紙に戻して何度も使うっていうような利用され方をしてたんですね。
なるほど。
なので、そしたら、とパーチェスト、パリンピピスト、ちょっと発音が、言葉がスペイン語なのでわからないんですけど、かなというふうに今、
そうですね。これ
調べ
パ
て
リ
ま
ン
した。
プセストっていうのは多分、ね、古代ギリシャ語らしいので、発音できなくてもちょっとしょうがない気はしますよね。はい、ラテン系の文字、はい、だそうでした。ありがとうございます。追加情報。はい、というような感じで、今後次の展示とかっていうのはちょっと僕まだ調べきていないんですが、どこかでね、まあ、ビエンナーレ、ベネチアとかにもね、展示が毎年やってるのかどうかわからないですけど、はい、なんか有名な、インスタレーションとかが出せるようなとこではどんどん出してくるんじゃないかなと思います。はい、特に僕はこのね、ジスリメンバードの布の 作品とか、椅子、他にもね、椅子を使った彫刻系の作品とかがすごく多いんですけど、なんかすごくこう、彼女のコンセプトにマッチしたマテリアルというか素材の選び方をしてるなっていうのがすごく客観的な好評というか思った印象で、なんかそのね、4脚であるっていうことと、家族が使っている、まあ、家庭に必要なものっていう掛け合わせがなんかすごくしっくりくるマテリアルだなと思いました。なんかこう非の打ちようがないというかね、隙がないような、構成の仕方してるなっていう、さすがだなっていうような印象です。はい。という感じで、ちょっと短くなっちゃいましたけど、僕が、すみません。短くなっちゃいましたが、今回はドリス・サルセド、サルチェドかな。ちょっと、発音の揺れがあるかもわかんないですけど、を紹介しました。はい。この番組ですが、第2、第4水曜日の夜9時から、それ世界では評価されてるって有名なんだけど、日本ではまだまだこう情報が降りてきてないよっていうのが、ような、まあ、現代美術家を紹介する番組です。はい。アズマックさんも日本では広島賞2014年に広島原美で展示されてましたということです。ありがとうございます。あ、日本でも展示来てたってことですね。ありがとうございます。椅子や靴っていうマテリアルが潮田千春。確かに、なんかそう、で、潮田さんとちょっとコンセプトも、こう、近いものがあるのかなという気はしましたね。まあ、ベッドとか、まあ、なんかね、靴とか、椅子だったりとかっていうのは、やっぱり、人が座ってた状況とかっていうのが、容易に想像できる媒体ですよね。椅子があれば、椅子に座ってる人も同時に想像できるじゃないですか。どういうふうに腰掛けるのかっていうのが、体が見えるっていう、まあ、そのなんか霊体が見えるじゃないけど、連想させれるっていうこともそうだし、椅子自体もまあ4脚であるっていうことで人にも見えるしっていう、なんかそういう良さがある媒体だなと思いました。まあ、もちろん椅子っていうと、例えば、コスースのなんかスリーチェアーズとかっていうのも、もちろん連想され、なんか頭の中に引っかかってはくれるんですけど、コンセプチュアートの中では椅子って結構いろいろ使われているような印象ですね。はい。ありがとうございます。という感じでですね、今回は、ドリス・サルチェドを紹介しました。なんか他にも、この作家紹介してほしいなみたいなのがあったら、ぜひぜひリクエストいただければなと思います。はい。
リクエストはどこからさせていただけばよろしい
なん
ですか？
か、ツイッターでもインスタでも、なんか DM なり何かしら僕に届けば、どこでも大丈夫です。はい。
ありがとうございます。
はい。という感じです。なんか、別件ではありますが、僕なんか、最近、こう、ツイッターにようやく重い腰を上げて力を入れ始め、なんかね、ブルーの方、プレミアムですね。登録して、毎日、こう、これまでブログとかノートで書いてたような内容を小出しにしていて、ちょっとツイッター鬱陶しい、僕がなんか、コメント、なんか、騒いでるんで 鬱陶しいかもしれないですけど、はい。まあ、なんか、ちょっとその後、フォロワーをたくさん獲得した後に、まあ、なんかちょっとやりたいことがあるので、なんかもうちょっと、お目汚しします、ごめんなさいという感じで、はい。なんかね、はい、まあ、なんかの長文の方はノートとかブログの方を見ていただければなと思いますが、ちょっとずつ小出しに、ツイッターの方でもやっていこうと思うので、よろしくお願いします。拡散とか手伝っていただけると助かります。はい、そんな感じです。再来週ですね、次。
9月の、13日
13日。
です
は
ね、
い。じ
次
ゃあ、
は。
13の水曜日。あ、そっか。はい。13の水曜日になります。まだちょっと誰にするか決めてないので、あれなんですけど、なんかいい感じの作家頑張ります。探してきます。はい。はい。では、今日はこんな感じにしようと思います。上田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではでは、また失礼します。ではでは。